あ、始まりました、ロードトゥーワールドカップトロフィーでございます。私かつお節石川です。よろしくお願いいたします。この番組はですね、エブリサ藤沢ユナイテッドの番組でございまして、チームの情報もろもろお伝えしていきたいと思います。そしてサッカー協会がですね、いわゆるワールドカップ優勝に向けてね、頑張ってるわけなんですけども、エブリサ藤沢ユナイテッドも一緒に上昇していこうということでお送りしていきます。5時29分までお付き合いよろしくお願いいたします。
和食御膳のあえは、 JR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好き、そして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話 0466-281685、 和食御膳のあえまで。
株式会社フォービーは湘南のウェブ制作会社です。デザイン開発、そして SEO 対策まで、あらゆる工程において確かな技術力を持つスペシャリストが在籍しています。お客様のこうなりたい、こうしたいを叶えるために尽力しております。詳しくは当社ホームページにてご確認ください。
西尾建設は道路改良工事や擁壁設置工事などの公共事業から民間工事まで請け負っております。また藤沢市建設業協会として社会貢献活動も行っています。安心してご相談ください。0466-25-5386、西尾建設。
はい、ということで、本日もエブリサ藤沢ユナイテッド代表の桜井さんとお送りしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最新順位がね、はい、まあ、エブリサの、まあ、県一部リーグがもう残るところあと1試合、三流争いもっか、
はい、
で前節が品川市市横浜さんと、はい、試合があって0対0の引き分け、
はい、
で順位がですね、その品川市市横浜さんと戦う前は7位だったと思うんですけど、戦いを終えた今現在も7位ということで、
はい、
そしてね、もうこれすごいですね、この戦いというか、ちょっと先にね、
はい、
もう最終節のもうマッチをねちょっと紹介するんですけど、
はいはい、
神奈川大学 SC さん9位なんですよ、
はい
はい、勝ち点ポイントが、まあ、15ですか、
はい
はい、そしてそこと当たるのが1個上の8位のイトゥアーノ FC 横浜さんなんですよね。
そうなんですよ、
この1個順位差で、しかもこれもう
直接対決
で、
はい、
降格とかにめちゃくちゃ直結するところじゃないですか。
そうですね、
まあ、他のね、
どちらも勝たないと降格権を出せれない、
あとあれですよね、8位が降格権になるかどうかはちょっと上のリーグとの兼ね合いがあるということで、
はい、
なので、まあ、ここの両チームも勝ちがもう絶対必要という、まあ、戦いが行われるわけですよね、
はい、そうなんです。
でですよ、
うん、
我々、はい、エブリサ藤沢ユナイテッド小野寺 FC さんと戦うわけなんですが、
はい、
なんと小野寺さんもフィフティークラブさんと勝ち点39で同じなんですよね。
そうなんです。
だからまあまあまあ、得失点差結構あるんで、まあ、その差はありますけど、まあ、万が一その優勝チームを目指したい小野寺さんからしてみたら、エブリサとの、まあ、ゲームを落とせないという状況じゃないですか。も
うそうですね、引き分けでもちょっと厳しいと思います。
そのフィフティさんは、マーカスさんと戦うということで、
はい、
マーカスさんは5位と。
そうですね、マーカスさんちょっと後期かなり勝ち星を落としていて、
はいはい、
前期の勢いがなくなってるんで、
あ、なるほど、ね、
順当にいけばフィフティさんが勝つのかな。
本当だ、マーカスさん9月22日神奈川大学サッカークラブさんと6対2で敗れて、はい、だいぶ勢い失ってますよね。
そうですね。
で、あれですね、9月22日いわゆる我々と競っている神奈川県教員サッカークラブ SC さん、はい、FC グラシア相模原さんとの戦いで1-1との同点だったんですけど、
はい、
気合で80分に追いついてますね。
そうなんですよ、この勝ち点1が
でかいですね。
はい、
いや、そう考えたらグラシアさんは後半結構 勝ってるというか、
はい、
勝ち星我々とこのまあまあ我々に勝ってその後落とさずにうまく来てるって感じですよね。
そうですね。もうグラシアさんは残念ながら降格が決定してるんですけれども、はい、切れずに、
いやそうですね、はい、正直に言うなめんじゃねえよって言ってやってるんでしょうね、はい、しっかり勝ち点取ってきて素晴らしい。なんで最終節はいやーこれはまた熱い戦いですよ。これ横浜 CC さん、まあ、昇格組はまああれですか、あ昇格は上のリーグも関係あるんでしたっけ。
上のリーグ、
我々が、はい、我々とか小野寺さんとかその県一部から関東リーグに上がるのは、トーナメントでしたっけ。
そうですね、関東大会が11月に2週にわたってあるんですけど、
自動昇格じゃないんですね。
そうそうですね、他の東京都の強いチームとか、
はい、
他の千葉とかいろんなチームとやって 1.5 枠かな、2枠か 1.5 枠どっちかです。
はいはいはい、はい、でも勝てなかったら
また県
ゼロ、
はい、トーナメント
なんでめちゃくちゃ厳しいね、はい、やっぱ改めて聞くと
PK とかあるんですよ。
はいはい、
攻めてて勝ちゲームなのに点入らず PK でみたいな。
うわサッカーだなー、
はい、なんでなかなか厳しいんですよね。
最近たまたま YouTube か何かで、はい、あの J3 から JFL に落ちると地獄みたいな、
はいはいはい、
ニュースが動画を見たりしたんですけど、はい、やっぱそれも言えることですよね、きっとその県一部とか関東リーグとかでも、
はい、落ちるとやっぱきついですね、はい、選手も抜けていくでしょうし、
見たいですね、はい、
立て直しがなかなか大変かな。
勧誘とかってどうしてるんですか、そういった場合。桜井さんがもうスカウトマンみたいな形でいろんなところ見に行ってとか、は
い、新しい選手ってどうですか。
新しい選手
です。結構今いる選手のこう同級生で一緒にやってたみたいなのが、
はいはい、
入ってくるのと、はい、あとは全然知らないでこうホームページとかに問い合わせが来て、
はいはいはい、
ちょっと練習参加したいですみたいなの、まあ、2つのルートですかね。
あ、はい、そうなんですね。でそこで、まあ、練習受けてみて、
はい、
うちでやれそうだなって言ったら、う
ん、はい、
じゃあよかったら
今度からそうっすね。
なるほどっすね。これ参加するにあたって正直キャリアとかって結構関係します、それとも現状結構動けるねみたいな。
そうっす、とりあえずの練習参加希望だったら、はい、一旦引き受けて。
あ、はい、なるほどなるほど。じゃあなんか、はい、あのキャリアを見て、あうちじゃっていうのはとりあえずない。
そうですね、割と、はい、高卒の子も、はい、全然一回やってみてもらって、まあ、練習一度やると分かる、
はいはいはい、
本人も分かるでしょうし、
うんうんうん、
はい、っていうとこです。
なるほどですね。なのでこれはじゃあ降格しないで現状維持でなんとか行きたいと、
はい、
7位だったらまあ大丈夫でしょう
と。7位は大丈夫だと思いますね。はい、
8位が結構怪しいんですよね。なんか JFL の順位も見ましたけど、
はい、
JFL 全16チームなんですね。
全16チーム。
で、この今、クリアソン新宿さんが15位。
はい、
で、この横川武蔵野さんですかね、はい、14位。で、これどちらかが最下位になったらダメってことですか。
そうですね。
しかも勝ち点1ぐらい
しかない。勝ち点1ぐらいしか
上がってない。ですよね、確か。
でもまだ8試合ぐらいあるんで、
はいはいはい、
どうなるか分かんないですけど。でその JFL から関東リーグに落ちてきちゃうとちょっと玉突きでこう。
ああ、なるほどなるほど。ちなみにこの JFL、まあ、ちょっと先の話になっちゃうかもしれないんですけど、はい、めっちゃハードじゃないですかスケジュール。
いやハードっすよ、本当ハード。
沖縄ありましたよ。
あります。
すごいですよね、それ。
えぐいっす、
日本全国やらなきゃいけないという、
は
い、
本リーグえぐいっす。
いやでそれでさらに J リーグ入りにはいろいろクリアしなきゃいけない条件もあったりということで、いやこれは桜井さんもちょっと頑張んなきゃダメですね、これ。
そうっすね。多分 JFL ぐらいまで行ったら結構楽しいと思う。
はいはいはい、
試合、で、そうっすね、試合のたびに遠征して、
はい、もう
ちょっとお金は置いといて、
はい、そうですね、お金
いやいやお金は置いといて楽しいと思います。
いやでもそれ、はい、めっちゃ分かります、めっちゃ分かる。それはいろんなところに行きますからね。
関東リーグだとそんなに楽しくない。
行けますからね、軽く車で。
そうなんですね、なんか車で移動して戻ってくるみたいな、
感じになっちゃう。でちなみに、はい、JFL とかになったら、はい、どこまでがバス移動ですか。
いやそれもそうっすね。
結構 JFL のチーム遠くでもバス移動って噂聞いたんで、はい、
九州ぐらいまで行けちゃいます。
いや
沖縄以外じゃないですか。
ハードすぎるよ
沖縄以外。
まあしょうがないかこればかりは、はい、なのでまあこういったね JFL の戦いも注目して、関東リーグにも注目して、でそして我々県チーム注目、また来季に向けての準備も必要になってくるということなんですが、まずは目の前の、
はい、
小野寺さんということで。
そうですね、少なくとも勝ち点1は欲しい。
いや絶対欲しいですね、
はい、そうですね。で1個上の6位の神奈川県教員サッカークラブさんが、
はい、
品川 CC 横浜さんと
やる
んですね、
はい、うんうんうん、
でその3位までが関東大会に出れるんで。
あです
ん、はい、もう今品川 CC さんの下に鎌倉インテルさんがいて、勝ち点差が2しかないんで、
はい、
もう品川 CC は引き分けでもちょっと怪しいところなんで、
はいはいはい、
もう勝ちに行くだろうと。でそうすると金木さん勝ち点取れなかったら、うちが取ったら6位に上がれるというところなんで、
なる、
少なくとも勝ち点1は取りたくて、はい、まあ、勝ち点1とは言わず、
いや3取ってほしいっすよ、もう最後の最後に、
はい、小野寺さんは 前節は引き分けだったので
、はいはい、多分小野寺さん側からしてみたらなぜって思ってるでしょうね。
いやでも結構
苦手なんですか、
はい、2年前は勝ってるんですよ、
はい、
同じ2部で、
はい、
勝たないと一部に上がれないみたいな試合でうちが勝ったんです、
はいはい
はい、で去年は 2回負けてるんですけど、
はい、
で今年引き分けてるんで、そんなにこう戦績としては悪くない。
なんですかこのなんかあの元ドイツ代表ケンバルスルナの、はい、あのなんかフリック監督みたいな、はいはい、日本代表ちょっと嫌ですみたいな。この前モナコにも負けましたし、日本人所属してる、はい、苦手意識があるんですね小野寺さんには。
そうそうそうですね、はい、
じゃあめちゃくちゃエブリサ感出していかないとダメですね。
うん、ただ最終戦相手のホームなんで東戸塚で、はい、でかなり多分小野寺グループの社員さんがかなりいっぱい来て、
はい、
っていう話は聞いてます。
うわあ、じゃあその中でゴール決めて黙らせたら気持ちいいっすね、はい、
そうっすね、
よくね聞く話ですけどね、はい、アウェーでゴール決めシェーンってなるのが気持ちいいぐらいの。
それが2年前はそうだったんですよ、
はいはいはい、
2部勝たないと2部1部に上がれないっていう試合で、
うん、
東戸塚で、
はい、
でもうなんかすごい会社の幹部の方々もなんかいっぱい来て、はい、専用のテントが張られてて、でなんか社員さんもいっぱい来て応援に来てたんですけど、
はい、
まあ、うちが勝っちゃったみたいな。
あ、
それはありました。
いやそれ絶対自宅まで走りで帰らされましょう、はい、絶対。そんなの、うわー、じゃあ今回もそれ再びということを期待したいですね。そうですね、再現したい。そしてもう余裕を持って、はい残留ですみたいな。
そうですね、
その時にできたらいいですよね。なんか他の結果見て、はい、ああどうなるのかなとかじゃなくて、もう勝てばもう絶対残留ですよね。
そうですね、でワンチャン5位までマーカスさんが負けてちょっとこう、
あらあら、
得失点差とかを大きく減らしてたりしたらワンチャン5位とかもある、
ね、あれなんだかんだ真ん中で終わったね。
そう
みたいな、
それが一番良いかな。
終わってみたら真ん中でしたわって、はい、それが一番いいですね。なるほど、いやこれは最終節は10月6日ですか、
はい、
12時45分、
お昼ですね。
お昼、東戸塚ライブ配信もあるよということでございますので、これ最終節ぜひ皆さん応援に来ていただきたい。だいぶね涼しくもなってきましたしね、
はい、
まあ、涼しくなってきましたねとか言いながら、今日なんか昼間なんか30度ぐらいまで行くみたいなね、話もあったり、ね、ちょっと10月なのに大丈夫かみたいな。明日どうなんですかね。明日じゃない、
明後日なんか曇りとかいう話。
あ、明後日曇り、はい、じゃあ天候的にも、まあ、雨降らずに、うん、
そうですね、そんな多分暑くない、
26度ですよ、
はい、
いいじゃないですか、いい感染にも、非常に最適でございますので、ぜひぜひ皆さん応援よろしくお願いいたします。さあそれ以外のトップチーム、イベント参加予定があるということですね、はい、10月13日、あ、これは何があるんですか、は
い、藤沢スポーツパークって、まあ、何度か出させていただいているところで、
はい、
そうですね、パラスポーツ関係 の、
うんうんうん、
テーマで
はい、
10月の13日はやられるらしいんですけど、ちょっと前回あの雨で中止になってしまって、
あ、なるほど、それが順位になってここ、は
い、そうですね、でちょっと枠をいただけるということで、
うんうんうん、はい、
と参加サンパール広場で、日曜日ですね、
はいはい、
やる予定ですね、あ、よろしくお願いします。
なるほどですね、だからここは皆様がそのパラのスポーツをちょっと体験できたりとか、はい、
そうですね、
することもできるという、まあ、イベントがあるサンパール広場でもございます。それ以外にもまだあるじゃないですか、10月26、27も、
ね、湘南大ファンタジアっていう、はい、あの北部の大きなお祭り、あ、まあ、市民祭りの北部版みたいなのにまた出展させていただける
という
の
が
あってですね、はい、
じゃあこれお祭りですかね。
そうですね、またかき氷売ろうかな、うん、10月
すごいな、10月でもかき氷でも今だったらワンちゃんまた食べれるない
やでも分かったんですよね、こう、はい、何回かやって、はい、もう子供に寒いとか関係ない、
関係ないですね、
はい、やっぱお祭りで何食べるみたいな、そういう話、
はい、かき氷、わたあめだとか、
はい、
そういったところですよね、はい、
まあ、あとあの海鮮串焼きとかもちょっとなんかいろいろやろうかなと。
もうちゃんとファミリー狙ってるじゃないですか、はい、お父さんのところを、はい、子供はかき氷、うん、お父さんお母さんは串焼きみたいな、さすがにビールの販売ないですよね。
ビールも
あるんかい準備がいいな
ハイボールも売ろうかって
、うわ、はい、めちゃくちゃ楽しいよ最高の出店じゃないですか。
そうですね、ちょっとあの市民祭りやあの産業フェスタとかこう何回かやらせていただいて、
はいはい、
こう大体勝手が分かってきた。
そうですね、ちょっと知見というか、はい、経験値を得て、
そうです、はい、で選手もいっぱい呼んで、
はいはい、
だ結構なんかこう若いあの選手たちがいっぱいいるんで、なんかこうその場がこうなんだろう、晴れやか、
はいはいはいはい、
はい、なんかもう いるだけでちょっと価値があるのかなと思ったりします。
いいですね、
は
い、なんかお祭りとかで出店してたイベントとかを、うん、イベントで出店したそのなんか食べ物、
はい、
とかを将来的にスタジアムができました、はい、エブリサ J 行きました、そこの売店で販売してま す、
はいい
す、ね、実はこれ、はいはい、昔みたいな一部、ね、リーグの時の出店した時に出してたんだよっていうちょっとエモい、はい、
じゃあそれかき氷行きましょう
かき氷か、
まあそうですね、1年中やってる、
1年中食べれるぞっていう、おすすめ
そう
かき氷。
この間あの市民祭りでもやらせていただいたんですけど、はい、その産業フェスタの時にも買いに来ましたって親子さんが来て、おーみたいな、リピーター来た、
かき氷リピーター、これは何かこだわりのところあるんだろうなきっと、まあ何とは今聞きませんが
リピーターも出てるんで、はい、
じゃあそういったところでもまあ盛り上がりを見せてると。
そうですね、
は
い、ただ今回初めてなんですね、湘南大ファンタジアさん。
あ、そうなんですか、はい、このイベントに参加した
いのは、ね、前のその藤沢ユナイテッドのチームだった時にちょっとステージでなんかリフティングみたいな、はい、なんかやったことあるらしいんですけど、そのなんかをこう出展して売るみたいなのは今回初めてで、はい、ちょっと楽しみだなと。
ありがとうございます。本当じゃあこれは桜井さんはじめスタッフの方々の営業成果かな、これは。
そうですね、なんか北部で、お店をやってるところしか原則ダメみたいなんですけど、
はいはい、
ちょっと湘南エブリサ藤沢ユナイテッド藤沢のチームってことで、うん、ちょっと特別にやってくれると。
ちょっと皆さん、ほんとそういったねなんか決定権ある方ぜひエブリサよろしくお願いしますよ、
はい、
やっぱコミュニティ、ね、せっかくレディオ湘南コミュニティ FM でやってますし、うん、このコミュニティ発信のこう、ね、エブリサのサッカーチーム藤沢のサッカーチームでございますから、
はい、
そういったところでみんなで盛り上げていきたい。もうエブリサ藤沢ユナイテッドどこでも行きます。
行きます、
はい、ぜひホームページより、ね、何か、連絡いただければというところですよね、
はい、
逆に連絡もしますきっと。はい、よかったらぜひぜひ皆さんお声かけください。よろしくお願いいたします。ということであれですかね、10月といいますか今年は、
はい、
一旦ここでイベントといいますか終了という感じですか、活動は。それとも何かまたプラス
で。そうですね、公式戦はこの今週で終わってで、はい、1月から天皇杯の予選が始まるんですけど、そうですね、11月12月はそうですね、ちょっと小学生向けのワンデー大会みたいなのをやろうかなと思ってるんですけど、
なるほど、
お祭りとかは一旦ないかな、
うん、
はい、
何か急遽パーンって飛び込んでくる可能性もなくはないってことですね、
まあと12月ぐらいにセレクション来季に向けたセレクションをちょっとやりたいなと思ってます、はい選手集めて。
なるほど、
はい、
セレクションでちょっとここだけの話なんですけど、
はい、
ちょっと一番欲しいポジションとか選手像とか、
あ、
まあ、ちょっとあんま大きい声じゃ言えないかもしれないですけどまあそれ以外の方でも全然大丈夫だと思うんですけど、はいはい、まあ、こういうのあったら嬉しいなみたいな。
そうですね、まあ、そういう意味だと今補強ポイントとしては、
はい、
まあ、やっぱセンターバック、
センターバック、はい、
フォワードとサイドバックとボランチと、
うん、ああなるほどそうなるとめちゃくちゃね取りたがりな桜井さんなんですけども、はい、まあ、そう考えると今ちょっとね番組の資料の方に下にはね、はい、あセンターバック、あ、はい、町田選手ロイヤルイニョンサンジロワーズとかいらっしゃいますので、はい、取れたら一番いいですよね板倉選手ポルシャ NG 谷口選手とかシントトロイデンとかありますけど、はい、まあ、こういった、まあ、方々もいわゆるまだ、ね、結構サッカー晩年になって頑張ってるって方々も結構やっぱいるじゃないですか、
はいはい、 そうですね、
そういう方も来てくれたりすると嬉しいですよね、うんう
ん、そうですね、
なんかやっぱちょっと見に行きたいというか、
はい、まだそうなんですよね、今センターバックで工藤雄星選手っていった、はい、ちょっと今年試合に出れてないんですけど、SC 相模原でキャプテンやってて、
はい、
SC 相模原の魂って呼ばれてた選手が、
はいはいはい、
前から所属してくれてるんですけど、
はい、
ちょっと今シーズンいろいろその SC 相模原のアカデミーとかを今やってて、試合に来れなくてですね、
はいはい、
その本当だったらそういった大黒柱のセンターバックがいたんですよ。
なるほど、
ただやっぱなかなか厳しそうというところなんで、うん、ちょっとやっぱ代わりになる大黒柱センターバック欲しいな。
なるほど、ちょっと魂がちょっと抜けてたみたいな感じですね、はい、相模原の魂って言われてて、
最後の魂が入魂されてない状態、
藤沢の魂になるぜっていう時に。
そうなんですね、まあ、なかなか
まあまあそういろいろ事情ありますから、ね、
ちょっと工藤君にもちょっと公認探してきてよって話はしてるんですけど、
はいはいはい、
まあ、なかなかね難しいです。
そうですね、じゃあちょっとこれは強めにね工藤選手には言っといた方がいいですね、はい、ちょっとマジで頼むって、じゃあマジマジ笑い事じゃなくてみたいないや 笑ってないで、はい、マジでっていうのを言っとかないとダメですね、はい、なのでまあセレクションもあるということなので、
はい、
セレクションを受けたいという方はホームページからご応募という形ですか。
そうですね、募集要項とかを多分11月ぐらいに出すと思うんで、
はい、
はい、ぜひぜひ。
でセレクションが12月、
そんな感じです、
ね、じゃあもう今からじゃあ仕上げといてもらったら、はい、まあまあ間に合いそうですね、
はい、
なので皆様ぜひよろしくお願いいたします。まあ地場サッカーやってないけども、あれもしかしたらこういう人いるけどどうっていうのをお話ししていただくだけでも本当にありがたいので、はい、よろしくお願いします。さあということで、次がなんとワールドカップ予選、
はい、
10月11日、ね、金曜日、これ夜中3時ですかね、
はい、
ダゾーンです。
ダゾーン
バーサスサウジアラビア、中東でやると。
アウェーですね。
アウェーですけど、まあ、メンバー発表がありました、
はい、
まあ大体の一面なんですけど、まあ、今回は、まあ、伊東純也選手とかの勝者はなかったですが、うん、まあ、若手の選手、望月ヘンリー選手だったり、まあ、高井選手もいたりね。
伊藤純也選手います。
あ、伊藤純也、はい、あ、いました、すみません、失礼しました。伊藤純也選手いましたね。あと藤田ジュエル千葉選手も久々にトップ、うん、選手
来ましたね。
長州、さらに、他にも大橋選手ですよね、ブラックバーンの、
はいはい、大橋選手
初選出ということで、今日本代表めちゃくちゃ強いですからね。注目選手いますか。
そうですね、やっぱり三笘くんの仕上がりが気になるところですね。
ですね、三笘選手、あとはやっぱ前回も大活躍してた、まあ、南野選手とかね。南野選手
調子いいですよね。
モナコでも調子いいですし、なんだったらスタッドランスでね、もう中村選手と伊藤選手も調子いいですから、はいはいはい、
そうですね、
これは贅沢な布陣だ。そしてまあもちろん久保選手も点決めたしね、はい、武も点決めてるし、そしてまあいわゆる大橋選手が試合に出て結果出せるかみたいなところですよね、
はい、うん
うん、ただ、まあ、ちょっと不安は、セルティックがドルトムントにバチボコやられてた 7-1 ぐらいですよね。
そうですね、
チャンピオンズリーグで。びっくりしました。一応ね、前田選手はゴールは決めたんですけど、うんうん、なかなかね、ああいったトップチーム同士の戦いでこういうことが起こるかみたいな、
うん、
まあぶっちゃけドイツブラジルでもありましたもんね。
そ、まあそうですね、ありましたね。
ああいう時って何なんですかね。なんかもうなんかそんな差ないけどとんでもないいいシュート決めまくっちゃうみたいな、
うん、なんかこう流れが、
流れというかゾーンというか、
そうですね、でガタガタっといっちゃう
の、なのでまあそういったね、まあ、今回は勝ち点6で首位ですから、グループ日本は、まあ、2位のサウジアラビアと当たって、まあ、いわゆるサッカーおじさんからしてみたらサウジアラビアのアウェーなんて怖いことしかないと、
は
い、
まあ、そうっすね、
あんま勝てる気というか
しないですけど、ね、
引き分けでいいんじゃないぐらいの、
はい、でも前回アウェーでボコ勝ちしてましたから、なんかもうそういうのないないですかね。
ない、なんか結構いろいろ情報チェックしますと、はい、やっぱサウジのリーグがもうね、はい、海外選手集めすぎちゃって、
あ、はいはい、
自国の選手が出られないと、
はいはいはい、
だからなんか育ってないみたいな噂をやっぱ聞きましたし、あ、まあ、海外チームのメンバーもいるんですけど、
はいはい、
再開のチームで何だったらベンチみたいな、
うん、
海外組もサウジの海外組もそういう感じということなので、いや普通に考えたら勝つでしょって。
そうっすね、
何対何でしょう、じゃあ桜井さん。行っちゃいましょう。
4-0
4-0、うわいいところだな。 4-0 っすね。
4-0 で、
はい、
はい、
これ4-0で日本代表勝ち、そして10月15日はオーストラリア埼玉、まあ、埼玉スタジアムでね、はい、今回はテレビ朝日で試合があるということで、
は
い、
ホームは
アウェーが見れないんですよね。ダゾーン入ってます？
入ってます。
じゃ あ、 まあ別にもう見れるからええかみたいな、
そうそうですね、
だと思うんですけど、やっぱり地上波でやってほしいですよ、こんだけ強かったら。宮本さんなんとか してくれないかな。この前の、この前って言ってもだいぶ昔ですけど、あの PK のちょっとゴール変えてくれって言ったぐらいの感じで、なんか変えてほしいな。そ
う、だいぶ前じゃないですか。
だいぶ前ですかね。
現役の時
です。やばいな、だいぶおじさんになってまあそういったぐらいでね、まあ大体のサッカーファンはね見られてると思うんですけど、サッカー人気にねつなげるとしたら、
うん、
やっぱり地上波でやってほしい。時間は遅いですけど、ぜひぜひよろしくお願いいたします。宮本さんということで、はい、こちら11月11日、VS サウジアラビア、10月15日19時35分テレビ朝日オーストラリア戦と注目のマッチアップでございます。もう前半戦は全勝でいきたい、
うん、
もう日本はベスト8行くんだという強い気持ちでね、うん、まあこの予選からいろいろ調整してもらいたいなと思っております。さあ改めてなんですけども、トップチームエブリサフジサユナイテッドは10月6日あさってですね、12時45分東戸塚で最終戦あります。皆さんバンバン応援よろしくお願いいたします。改めまして桜井さん、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでエブリサ残留に向けて頑張りましょう。また来週、さようなら。